ソイランドピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂の
シーサイドゾンビ。さあシーサイドゾンビ始まりました。ソイランドピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けします。
はい、ちゃん浜さん、
お
何歳になったんですかって女性には聞かない方がいいんですよね
そんなことないですよ。
え、おいくつですか今。
33歳になりました。
え、
ええ、
当てる当てる。
なになに
27歳。
どういうことなんで年齢言った後に当てに行くんですか。
あ、もうそっか、ごめん、それをやればよかったなと思って。
いえいえ、
37歳。
33歳なんで4つ増やしたんですか
33歳になったの
そうなんですよ、
あ
っという間に。
あっという間だね。
はい、
そっか。で、今年の抱負というか、うん、あれは今年どうするぞみたいな。
やっぱりそうですね、全郵便に番組があるっていう、
今のとこそんな感じじゃない
金曜日だけやってないんです。
あ、そう、
はい、
入れるか
金曜日に何か入れようっていう。
金曜日にもシーサイドゾンビやってもらおうか、
はい、おっと、金土日になるじゃないですか。
どうなんだろうか
ねえ。でも先月、
うん、
鹿児島の方に帰ってて、
うん、
で、屋台村行ったことあります
よ。あるよあるよ。
そう、屋台村のお店に行ったら、うんうん、ブエンさんっていう右奥の方にですね、うん、あるお店に行って、うん、カウンターでご飯食べてたら、
うん、
その店員のお姉さんが、声聞いたことあるんですけど、ラジオの方ですよね、シーサイドゾンビですよねっておっしゃってくださって。そうなんですよ。
俺同級生から1件しか来なかった。
あれ
ラジオ聞いてるよって。
本当ですか。フルネームで言ってないからじゃないですか。
いやいやいや、でも、
うん、
そうやってね、聞いてくれる方がいるっていうのは非常にありがたいですよ。
嬉しいです。
そうなのか。
ブエンさんもお刺身も何から何まで美味しくって、
うん、
で、あ、ラジオでじゃあ来たこと言いますねって言ったら、うん、一緒に行ってた友達が、うん、その人はしょっちゅうそのブエンさんに行ってて、うん、いやもうこれ以上お客さんが入ったら行けなくなるからやめてよっていうぐらい、いつも大人気で、はい。
へえ、で、ラジオで言いますって、うん、刺身の盛りが一皿こう多かったり、これあちらの男性からですみたいな。
ね、エビのタルタルの揚げが届きました、
うんうん、あら、いいよね。
ありがとうございます。
女子はそういうことがあってあとやっぱさ、33ってさ、
はい、うん、
若いね。いや、っていうか、
若いですか。
ほら、なんか美魔女ブームみたいなのあるじゃないですか。嫌なんですよ、すっごく、
うんうん、
なんか
なんで逆らってるみたいだからですか。
うん、なんかこのその年相応の美しさがあるじゃないですか、うん、なんかこう年を重ねてこうこのシワが美しくなるっていうのが非常に人間らしいんじゃないですかそこに逆らっていくんですか。
そう、逆らっていかないですよ、逆に、ね、
うん、
そう思って、
うん、そう思って、
うん、
でも病句の言葉によ、
はい、
女は40から女だって言ってたよ。
楽しみ。
そうでしょ。
本当ですか。
だから40以下の女はどういうことなんだろうまだまだ少女ってこと
か。まだ女子、
うん、女子か、
うん、
うん、そっかそっか。
そうなると年重ねていくのが楽しみになりますね。
そうでしょ、うん、だって病句なんてさ、すっごい素敵な年の取り方をしてるわけでしょ。
化け物だと思ってますけど、
人間的に美しいっていうのは、うん、ああいうことを言うんじゃないでしょうか、
うん、
ゲストゾンビ。
シーサイドゾンビ。さて、今週のゲストゾンビにはジャズサックスプレイヤーの中園亜美さんにお越しいただいております。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、結構近からずで。
そうなんです、
ね、なかなかはでもお会いできませんでしたね。
ずっとお会いしたかったでした。
あれでしょ、ほら、森田くんとか知ってんだっけ。
あ、わかります。
そうでしょ、ベースの、
うんうん、
とか、ほら、ドラムの
ヤシくんとかかな。
ドラムのほら
福森
くんとか、
はい、
共通の
めちゃ
めちゃミュージシャンが。
何せジャズプレイヤーですからね、うん、
ねえ、なんで会えなかったんだろう
ね。え、やっと会いました。
はい、よかった、嬉しい。
ここでプロフィールの紹介お願いします。
はい、中園亜美さん、1986年長崎生まれの鹿児島育ち。 専属学園音楽大学ジャズ科からアメリカボストンにあるバークリー音楽大学へ編入。サックスをウォルター・ビーズリーらに師事。2009年卒業後、ニューヨークを拠点にアメリカ、ヨーロッパでサポートミュージシャンとして活動。2013年より東京に拠点を移し、ソロとしての活動を本格的にスタートさせます。2015年10月、サウンドプロデューサーに阿部淳を迎え、ベガミュージックエンターテインメントよりアルバム Make It Happen を発売。そして2016年8月には世界配信シングル She's Home と World Connection をリリース。次世代を担うサックスプレイヤーの一人として日本のみならず世界中で活動中です。
バークリー行ってるんですね。
行きましたね。
しかも専属学園出て。あ、でもちょっと深く掘り下げようよ。
はい、
鹿児島出身どこですか？
出身は吉野です。
あ、吉野中吉野中、うん、東高、あ、違うね、福岡第一高と
思う。近いからですか？近いです。
ついつい
、そうなんだ、吉野公園のある吉野だよね、
う
ん、
そうです
あそこは人数多いよね、う
ん、多いですよ、マンモス校。
マンモス校で、ね、
めちゃめちゃ多いね、
なかなかやんちゃな学校じゃなかった、
はい、私の時はどうですかね、やんちゃかもしれない、
ね。吉野翔は？
吉野翔です。
吉野翔、うん？そこでブラスバンドやってたの？
もうやってなかったんですよね。
あ、そう。
うん、ブラスバンドじゃなくてマーチングバンドがすごい強かった、吉野翔学校。でもやってなくて、やりたいなって思って中学校の時に入ったんです。なんかタイミング合わなくて。
音楽の始めるきっかけは例えばピアノとかさ。
あ、ピアノはちょこっとやってたんだけど、うん、なんかサッカーお兄ちゃんがやってて、うん、ついでに私も少年団に入れられて。
サッカーの？
そうなんです、小学校の時は。だから隣でマーチングバンドが校庭で練習してて、サッカーやって。はい、あっち行きたいなって思ってたけど、やっぱりもう今から入っても楽器できないかなとか思って、うん、中学校に行った時に始めようと。
それはブラスバンドで、
うん、そうです。やってないんです。
ブラスバンドで結構そのどこまで行きました、うん、県大会。
中学校の時は全国まで行きました。
吉野中って強いんだ。
はい、一応私の時に初めて
全国、すごい。
いや、九州は行ってたんですよね。
不問館みたいな
行きました。
すげえな。
もう最初からサックスですか？
最初からサックスです。でも別にサックスやりたかったわけじゃなくて、はい、トロンボーンかトランペットやりたかったんです。
ほら、
金管楽器が良くて、でもそのマーチングバンドが上手かったので、上手い子たちがこうそのまま中学校に上がってきてるんで、慣れずに。
でもサックスっちても花形だけどね。
ねえ、あんまりこう下の段に座ってるし、あそこの横並びの人の方に入りたかった。
ちょっと上の段のね、
上の段のなんか
ひな
段、ね、はい、のなんかかっこいいじゃないですか。そう、たまたま。
そっからその音楽高校を目指すきっかけっていうのは何だったんですか？
わー、その中学校の時のもう顧問の先生に、もうそのままアメリカに行っちゃいなよみたいな。
何、ユーアメリカに行っちゃいなよみたいな。
じゃあ、そう、
お姉ちゃんが勝手にプロフィール送っちゃったみたいな。
ジャニーズです。
って言って、なんか海外に行くことをもうちょっとその時にこうもう考えて、でも、いや、そんな言っても楽器始めてちょっとなので、基礎も何もできてないままだったから、ちょっと音楽科に行ってから大学でアメリカ行こうかなと思った時に、なんかその時多分商業とかにサックスの先生がいなかったんですよね。っていうのもあったし、まあ、その全国とか行ってたんで、やっぱ福岡からこうあるんですよね、生徒来ませんかみたいな。
そんなのあるんだ。
で、毎年先輩たちが福岡に行ってたので、私もまあなんか行くのかなみたいな感じでそのまま行きました。
そんなのあるんだ。
あったんですよ。
知らなかった。
知らなかった。
そうそう、それで行きました。
で、福岡でサックスを学び、
はい、
そこでは何やってました？もうジャズやってたんですか？
そこでもやってなくて、もうドクラシック。
ドクラシック、
ドクラシック、
ドクラシックだともう年代によっちゃ全然サックス出番ないでしょ。
あ、吹奏楽は、
あ、そっか、吹奏楽
に入って、で、私は音楽家なんで毎週個人でレッスンもあるみたいな。学校はクラシックで、吹奏楽はまあブラスバンドとオーケストラの曲はどっちもやってるけど、全然ジャズとかはやってないですね、その時は。
なんでジャズミュージシャンを目指すことになったんですか？
なんかジャズミュージシャンになりたかったんだけど、うん、基礎をやりたかったから、うん、第一に入って、うん、音楽家でこうまずは基礎の。
でもジャズがそこにあったんだ。
あ、でもそうですね、もう昔からジャズは親が好きで聴いてたから。
え、何聴いてたの？なんか
いろいろ多分聴いてて、普通に今でこそなんか私がパッてなんかなんて言うんだろう、昔のそういう名盤とかを聞くと、あ、レコード あるじゃん家にみたいな、知らないかったみたいな感じで、でも普通にもうその辺の有名どころは多分家で流れてたんですけど、そうだからなんかあんまりクラシック奏者になろうっていうのはもう全然鼻からなくて。ただ